お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙1章6節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ一章の学びをしていますが、人間が神様と共に歩むために、神様と人間の間にある大きな隔たりに橋渡しをするための三つの方法をこれから見ていきます。最初の方法は、神様を人間のレベルに引き下ろす方法です。一章の六節。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、と書かれています。現実には全くそんなことはないのに、神様との交わりを持っていると主張する人たちが大勢います。またここには、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません、と書かれています。この説でヨハネが何と言っているかお分かりになるでしょうか。ヨハネは無遠慮にも、私たちが偽りを言っていると言います。ヨハネはもしあなたが神様と交わりを持っていると言いながら、闇の中、つまり罪の中を歩んでいるのなら、あなたは嘘つきだというのです。使徒ヨハネの性格について、マギー博士は次のように述べています。私たちはいつでも、ヨハネは女性的な性格だったのではないかというイメージを持っています。中世の間に画家が巻毛のヨハネを描いていますが、一体全体どのようにして、ヨハネがそのような弱々しい人物であったという噂が始まったのでしょうか。中世の画家が巻毛のアイデアを得たのは、ヨハネが愛の使徒と呼ばれている事実からではないかと思います。でも主は決して彼をそのようには呼ばれませんでした。主は彼を雷の子と呼ばれたのです。もしヨハネとその画家が天国の街角で出会ったなら、きっとその画家は雷と稲妻がどういうものであるかを思い知ることになると思います。なぜならおそらくヨハネは自分に対する間違ったイメージを伝えた画家に次のように激しく文句を言うはずだからです。私がめめしいタイプの人物であったという印象を世界に与えるなんてどういうつもりなんだ。ヨハネはとても大きな喧嘩っ早いそやな漁師でした。ですから彼は人の顔色を伺うようなことをせず、まっすぐに言います。もしあなたが、自分は神様と交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、あなたは嘘をついているのだ。なぜなら神様は光であり、清いお方なのだ。もしあなたが神様と共に歩んでいこうとするなら、あなたは光の中を歩むことになります。そしてもしあなたの人生の中に罪があるのなら、あなたは神様と共に歩んではいません。神様をあなたのレベルに引き下ろすことはできないのです。第一ヨハネ一章の七節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。しかしもし 私たちも光の中を歩んでいるならと書かれていますが、これはつまり、もしあなたが神様の御言葉の光の中を歩んでいるのならということです。アイアンサイド博士はこの説の解釈について戸惑ったという経験を語っています。血による清めというのが、私たちが光の中を歩んでいることにかかっていることに気づき、博士は最初、この説が、もし私たちが光によって歩んでいるなら、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと言っているかのように理解しました。ですから博士は最初、もし自分が神様の命令にとても几帳面に従っているのなら、神様が自分を清めてくださるという意味だと思いました。しかしその後博士はこの説が光によって歩むならと言っているのではなく、私たちが光の中を歩むならと言っていることに気づきました。重要なのはどこを歩むかであって、どのように歩むかではありません。あなたは神様の御前に入って行き、神様の御言葉があなたの罪深い心に光を照らすように願ったでしょうか。お分かりの通り、私たちは自分は大丈夫だと思いながら闇の中を歩んでいる可能性もあるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に牧師職に就いたテネシー州中央部のウッドバリーと呼ばれる場所で、私はリス狩りに行きました。朝の集会の後で、あるお医者さんが私のところに来て、リス狩りに行きたいですかと尋ねました。私は彼にもちろんですと答えました。お昼の後彼は散弾銃を持ってきて、私たちは彼の農場までドライブをし、裏庭に駐車しました。私たちはそこの小川に沿って歩き、なかなか良い狩りをしました。最終的に私たちは小川の分岐点にたどり着き、彼は私に言いました。私は右に沿って行きますから、あなたは左に沿って行ってください。丘をぐるっと回って裏庭に戻るようになっています。そこでまたお会いしましょう。折しも雨が降りそうになっていました。一二度すでに霧雨が降って、その後止んでいました。私が一人で出発したとき、また霧雨が降り始めました。そのまま進み、私は丘の周りをぐるっと回りました。その丘にはかなりの数の洞窟があって、雨が本降りになったとき、私はずぶ濡れになることが分かっていましたから、その洞窟の一つに潜り込みました。私は一番大きな洞窟に入り、暗い洞窟の中におよそ30分ほど座っていました。ところが寒くなってきたので、焚き火が必要だと思いました。そこで私は洞窟の床に散らばっていた落ち葉を集め、マッチで火をつけました。すぐに小さな焚き火が起こりました。その後、洞窟の中を見回したとき、私は自分が一人ではないことに気づきました。あの洞窟の中ほどに多くの蜘蛛やトカゲのいる場所には行ったことがありません。向こうの片隅には小さな蛇がトグロを巻いてただ私を見つめていました。そこで私は慌ててその洞窟から急いで逃げました。あの生き物たちが私より先に洞窟にいたのですから、あれは彼らの住処だったのです。私は裏庭に向かって降りて行き、本当にずぶ濡れになりましたが、でもあの洞窟には長居をするつもりはありませんでした。さてその時、暗闇にいた間は、私は快適におよそ30分間ほどそこに座っていることができました。でも焚き火の明かりがその洞窟に何がいるかを明らかにしたとき、私はもはやそこに心地よく座っていることはできなくなったのです。 今日国中で数えきれないほどの人たちが毎週日曜日に教会の中に座っているのに神様の御言葉を聞いてはいません。結果的に彼らは闇の中に座って経済や政治あるいは良い人生についての論文やあるいは自分たちのベストを尽くせというような勧告を聞いているのです。そして彼らはそこで快適なのです。もちろん彼らは快適です。でももし彼らが神様の御言葉の光の中に入るなら、彼らは自分たちが罪人であり、神様を自分たちのレベルに引き下ろすことはできないということがわかるはずです。もしある人が自分は神様と交わりを持っていると言っても、罪の中に生きているのなら、その人は嘘をついているのだ、とヨハネは言っているのです。長いこと牧師として過ごした間に、私は多くの嘘に遭遇してきました。ある一般信徒のことを思い出します。彼は話が上手で、様々なグループに自分の証をして回っていました。その後彼が浮気をしていたことが発覚しました。数年の間彼は女性を囲っていたのです。しかしそれでもその人物は自分は神様との交わりを持っていると主張していたのです。道徳的な基準が徹底的に変化し、人々が自分たちが罪を犯していることを言い逃れようとする時代に私たちが生きていることは認めます。でも彼らは神様を自分たちのレベルに引き下ろすことはできないのです。もしあなたが罪の中に生きているのなら、神様はあなたと交わりを持たれることはありません。もしあなたがそう思っていないのなら、あなたは自分自身を騙しているか、それとも体裁を保つために心理学的な策略を使っているかのどちらかです。残念ながら教会の中に偽善者がいるのです。偽善者は言います。私は神様との交わりを持っています。そのように言っていながら彼らはずっと闇の中を歩んでいるのです。ヨハネは彼らが嘘をついていると言っています。さて、あなたは神様の子供でありながら罪の中に生きていると仮定します。でも今あなたはその罪を神様の御言葉の光の中で見ています。ではそのような生き方をしているあなたは自分の救いを失ったのでしょうか。しかしヨハネは、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと言います。この清めますという言葉は現在形です。キリストの血は私たちをすべての罪から清め続けていてくださいます。つまりあなたは救いを失ってはいませんが、清くされるまでは神様との交わりを失っているのです。ご覧のようにヨハネは家族の真理について語っています。もしあなたが神様の家族の中にいながら、なお自分の生活の中に罪があるなら、神様はあなたをキリストの救いの外にある罪人と同じように扱われることはありません。神様はあなたを不従順な子供として懲らしめられます。神様はあのダビデを厳しく懲らしめられました。また、あのアナニアとサッピラも自分たちの罪を隠し通せることはできず、神様の懲らしめを受けました。ですから神様を私たちのレベルに引き下ろそうとすることは全くうまくいきません。それでもこの方法は、聖なる神様と罪深い人間の間の溝に橋を架けようとする試みによく使われる方法なのです。神様と人間の間にある大きな隔たりに橋渡しをするための よく使われるもう一つの方法は、人間を神様のレベルに引き上げようとする試みです。人々は人間が罪のない完全さに到達し、とても高いところに生きていると言います。さて、ヨハネはそのようなアプローチを取り扱います。第一ヨハネ一章の八節。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。これは嘘つきよりもさらに悪いことです。あなたが自分の生活の中には罪はないというところまで行ったなら、あなたの中には全く真理がないのです。これはただ単にあなたが嘘つきであるという意味だけではありません。あなたは真理を持ってさえいないという意味です。自分自身を欺いているということです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はミニストリーのために訓練を受けていた初期にこの問題に行き当たりました。大学一年生の時、寮で最初に私と同室になったのは、同じようにミニストリーのために勉強している若者でした。彼は自己紹介をし、私に自分はとても長い間罪を犯してはいないと言いました。罪を犯さない人物と出会ったことは私にとってとてもショックでした。私は彼が、自分の良い友達になってくれることを期待していましたが、彼は良い友達ではありませんでした。確かに彼は感じの良い青年ではありましたが、自分が主張するように完璧というレベルには達していませんでした。一学期が終わった後、新入生は自分の好きなところに移って良いという許可をもらったので、私は彼に言いました。僕は出て行くよ。彼はとてもがっかりして、なんだって、どこに行くんだい、と言いました。そこで私は彼に言いました。廊下の向こうの方に僕と同じくらい意地の悪い奴がいるんだ。僕は彼と一緒に住むよ。そのようにして私は別の部屋へと移りました。その後彼はルームメイトが見つからなかったようです。私は新しいルームメイトと素晴らしくうまくいきました。事実私は今でもフロリダ州に彼を訪ねて行きます。私たちはすっかり老人になりましたが、今も一緒に素晴らしい時を過ごします。長年の間に円熟して穏やかにはなりましたが、私たちは今でも二人とも完璧ではありません。これを聞いているあなたがもし自分は完璧な状態に到達したのだと感じておられるなら、私はあなたの奥さんがとても気の毒だと思います。なぜなら、自分は完璧だと思っている人と一緒に生活するのは非常に窮屈なことだからです。ヨハネは、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんと言い切ります。私たちは自分を神様のレベルに引き上げることはできません。この人生で完璧になるのは不可能なのです。さらにマギー博士はある人物について次のように述べています。パサデナの留置所のチャプレンとして長い間奉仕をしたことのある人物がいました。彼はとても熱心なクリスチャンでした。ある日、道で彼に会ったとき、彼は次のように言いました。バーノン君、私は昨日の夜、聖化されたよ。彼は自分がもはや罪を犯すことのできないところにたどり着いたのだと言いました。 その後私はしばらく彼に会うことはありませんでしたが、しばらくして私の教会の役員の一人が、この人物の隣に住んでいて、この役員は自分の家の敷地に小屋を建てることになりました。そこで敷地のちょうど境目に止まっていたトレーラーを動かしてくれるようにと、その人物にお願いをすると、彼はカンカンに怒って自分を何様だと思っているのだと怒鳴ったというのです。そのことを聞いた私は、彼に会うのが待ちきれなくなって、ついに彼のところに立ち寄りました。そして私は彼に言いました。確か君は自分が聖化されたと言ったよね。そうだよ。そして聖化されたら君は罪のない完璧さというところに到達したわけだ。ああ、自分はそこに到達したと思うよ。いや、実は君のお隣さんは僕の教会のメンバーなんだがね。君がこの前、ひどく癇癪を起こして、とても不親切で、クリスチャンらしからぬやり方で、自分のことを叱りつけたと言っていたよ。彼は急に口ごもり始めました。確かに癇癪を起こしたようだ。でも、それは罪ではないよ。え？もしそれが罪ではないのなら、何なんだい？彼は言いました。ただ間違いを犯しただけだ。自分はしてはいけないことをしたと認めるよ。だからそれは罪ではない。そこで私は言いました。いや、ぜひ僕と握手してほしいね。なぜなら僕もその場所にたどり着きたいからね。僕も罪を犯さないよ。ただ間違いを犯すだけだ。とても多くの間違いを犯すがね。でもね、兄弟。神様の御言葉が、君がしたように、癇癪を起こして自分の隣人を叱りつけるのは、確かに罪だと、はっきりわかるようにしてくれるよ。あなたが自分には罪はないというとき、あなたは自分自身を欺いているのです。そしてヨハネは真理は、そのような人物の中にはないと言い切ります。なぜなら、その人は自分が罪人であること、そして自分が完璧なところには達していないのだ、ということを理解することができないからです。それでもとても多くの人々が、自分たちと聖なる神様との間の隔たりに橋渡しをしようと努力して、自分たちを神様のレベルに引き上げるという道筋をたどろうとするのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は罪を告白するというテーマで、第一ヨハネの手紙1章6節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。